ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。オランダの裁判所は、オランダ政府に対し F-35 のスペアパーツのイスラエルへの輸出を停止するよう命令することについてお伝えします。オランダ高等裁判所は2月12日月曜日、国際法に違反するリスクを理由に、オランダ政府に対し F-35 戦闘機のスペアパーツのイスラエルへの輸出を停止するよう命じました。AP 通信が報じたところによると、3つの人権団体は12月ガザ地区でのイスラエルの軍事行動に関連して、政府に輸出強化の再評価を求め、オランダを相手に民事訴訟を起こしました。彼らは航空機のスペアパーツを送るとは、対ハマス戦争でイスラエルが犯した戦争犯罪の可能性にオランダが加担することになると主張しています。下級裁判所は1月に政府側に立ちました。しかし、ハーグ総称裁判所はその決定を覆しました。政府の弁護士らは、米国は他国から F-35 のスペアパーツを輸送できるため、オランダからの F-35 スペアパーツの出荷を禁止するのは無意味だと主張しています。それでは次のニュースです。カタールは元インド海軍職員8人を死刑から釈放することについてお伝えします。AFP 通信が伝えたところによると、インド外務省は2月12日月曜日、カタールがイスラエルへのスパイ容疑で捕虜し死刑を宣告した元海軍職員8人を釈放したと発表しました。ウェブサイトによると、8人は湾岸に本拠を置き、航空中安全保障防衛分野に完全なサポートソリューションを提供するアルダラ社の従業員だということです。インド外務省はインド政府がカタールで拘束されていたダーラグローバル社に勤務するインド人8人の解放を歓迎すると発表しました。そのうち7人はすでにインドに帰国しました。インド政府は捕虜の釈放と返還を強化したカタール首長シェイタミン・ビン・ハマド・アルタニの決定に感謝の意を表しました。それでは次のニュースです。産業大臣は国有企業プロジェクトの 95% で国産製品を使用することを目標としていることについてお伝えします。アグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は、国有企業が所有する プロジェクトの 95% が国産品を使用することを目標としています。大臣によると、これはジョコイドル大統領が2024年までに国産製品使用増加またはペティガデンプログラムを最適化するために与えた目標だということです。アンタラ通信の引用によると、2月12日月曜日ジャカルタで行われた2024年国産製品使用増加ショーキックオフイベントでのアグスグミワンカルタサスミタ大臣は、この目標は省庁や機関、さらに国有企業の既存の予算を活用して国内産業を復活させることを目的としていると述べました。アグス大臣は、開発の主要生産部門である加工産業がインドネシア経済に最大の貢献をしているため、この目標が与えられたと評価しました。それでは次のニュースです。2024年のイスラミラジと旧正月の長期休暇でホテルの稼働率が増加することについてお伝えします。人々は2月7日から11日までのイスラミラジと旧正月の長期休暇の正機会を利用して家族と旅行に出かけました。これは2月12日月曜日、ジャカルタでのサンディ・ウノとの週刊ブリーフで、サンディアガウノ観光創造経済大臣によって伝えられました。サンディアガウノ大臣は、この長期休暇中、人気の観光地は、いっぱいで交通機関、宿泊施設、食品の販売などの注文が増加したと述べました。サンディアガウノ大臣によると、宿泊施設に関しては、インドネシアホテルレストラン協会の報告に基づく、西スマトラ、プカンバル、バンドン、ジョギジャカルタ、東ジャワ、バリなど多くの観光地でホテルの稼働率が 80% に増加したということです。
Menurut laporan PHRI,
インドネシアホテルレストラン協会の報告書によると、西スマトラ州、プカンバル州、ジャワ島の南北海岸沿い、バンドン、ジョクジャカルタ、東ジャワ、バニュワニを含むバリ島までなど多くの観光地でホテルの稼働率が 80% に上昇しました。この休暇の勢いもホテルの稼働率と増加を押し上げました。サンディエゴの大臣はさらに、この長期休暇中に運輸省は陸上輸送の移動が100万回、海上輸送の移動が120万回、電車の移動が54万回を記録したと述べました。また、有料道路経由の移動が110万回、幹線道路経由の移動が300万回増加したということです。それでは最後のニュースです。外務省は海外での選挙実施は有益だと述べたことについてお伝えします。外務省のラル・ムハマド・イクバル報道官は、インドネシア総選挙の在外投票の実施にはいくつかの問題はあるものの、順調に進んでいると述べました。しかしこの問題は各国の海外選挙委員会によって適切に解決されました。アンダラが引用したように2月12日月曜日、ソーシャルネットワークを通じてムハマド・イクバル氏は現地の法律や規制を尊重しなければならないため、インドネシアの選挙を海外で実施するのは簡単ではないと認めました。このため、海外のインドネシア代表による支援と促進が非常に必要とされています。一方、インドネシア総選挙委員会のハシム・アシャリ委員長も、在外投票は順調に進み、すべての有権者に投票権が与えられると述べました。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回は投票前の沈黙期間についてお伝えします。2023年11月28日に始まった2024年の総選挙運動は2024年2月10日日曜日に終了しました。すべての大統領候補、副大統領候補、市、自治体、県、州、中央レベルの総選挙、選挙候補者および地域代表評議会の上院議員候補者のすべての活動は完全に停止されなければなりません。また写真、大きな看板の写真、所属する政党または候補者の広告は公共の場では片付かなければならず、ソーシャルメディアのアカウントも同じです。片付けは選挙監視委員会、総選挙管理委員会、治安部隊によって実施されました。この沈黙期間は、選挙監視委員会は政党とその選挙候補者、大統領候補者、副大統領候補者の属性を片付けるだけでなく、選挙期間中に発生した違反に関する報告も追跡調査します。国内だけでなく、海外からの違反報告にも対応します。海外での在外投票は2月14日以前に行われていました。それとは別に、インターネット接続の問題、有権者の移動、投票予定者の記録、未記録などが報告されており、選挙監視委員会と総選挙管理委員会はこの問題を解決するために懸命に取り組んでいます。言うまでもなく、大統領及び副大統領候補だけでなく、政党及び 議会広報者からなる成功チームの指揮所の近くに投票所が存在します。選挙監視委員会のラハマット・バクジャ委員長は、投票所が選挙運動対策本部に近い位置にあることで大衆動員が起こり、投票プロセスが混乱する可能性があるため、これは憂慮することの一つであると述べました。以前、選挙監視委員会は2024年総選挙に参加する選挙運動チームの対策本部や自宅の近くに21,947 の投票所があると発表しました。このため、選挙監視委員会と総選挙管理委員会は、警察、国軍、中央政府職員から村職員までの治安部隊と協力しており、特に2日間の沈黙期間中は一致団結する必要があります。選挙が平和的かつ成功裏に実施されれば、体力を消耗させる選挙のすべての属性の片付けと、昨年からの長い準備期間が放われるでしょう。それとは別に、競技のニュースが頻繁に拡散していることに関して、国家警察広報局の広報部長のトゥルノユロウィスヌ・アンディコ准将は、2月12日日曜日、ジャカルタで行った正面声明の中で、ソーシャルメディア上の情報をより賢く選別するよう国民に呼びかけました。一般の人々は、自分自身や他人に害を及ぼす可能性のあるデマに関与したり広めたりしないよう求められます。特にソーシャルメディア上での招待や誤解を招くニュースは、しばしば平和と秩序を乱す傾向があります。2024年の選挙が公正に成功裏に平和的に行われることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はラジオの日から始めます。世界ラジオの日は、2011年9月29日に国連教育科学文化機関ユネスコの理事会によって初めて発表されました。2月13日が世界ラジオの日に選ばれたのは、1946年のこの日に国連ラジオが創設されたからです。世界ラジオの日はラジオの祭典であり、このコミュニケーションツールに対する感謝です。次はロケットベガの打ち上げについてです。ロケットベガはイタリア語でフェトレユーロペオで、ジェネラジオン・アヴァンザタは2012年2月13日にクワイアナ宇宙センターで初めて打ち上げられました。ベガはアリアンスペース社が使用した打ち上げシステムで、イタリア宇宙機関及び欧州宇宙機関と共同開発しました。このロケットは、小さなペイロードを発射するように設計され、すなわち地球科学的観測ミッション用の重さ約300〜2500kgの衛星を地球低軌道や極軌道に打ち上げるように設計されました。ベガミッションのリファレンスは、 1500kg の宇宙船を高度 700km まで運ぶ極軌道 でした。最後はクルード山の噴火についてです。2014年2月13日東ジャワのクディリ・ブリタル・マラン国境に位置するクルード山が噴火しました。クルード山は西部インドネシア時間午後11時30分に噴火し、噴煙は高さ10キロメートルにまで達しました。爆発の音は遠くジョグジャカルタまで聞こえ、4つの州の多くの都市では火山灰が空を覆いました。辺りが暗くなっただけではなく、火山灰が道路を滑りやすくし、多くの都市での活動を麻痺させました。この噴火で4人が死亡し、数十万人が避難しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Segala
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業大臣はインドネシアは温室効果ガス排出削減において並外れた成果を達成したと主張したことについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣はインドネシアは地下都市温室効果ガス排出削減において並外れた成果を上げており、ノルウェーを含む他国からも評価を受けていると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣は月曜日、ジャカルタの環境林業省事務所で在インドネシア・ノルウェー大使ルッ・ギフリン氏と会談した後、これは非常に良い成果であるが、達成するのは予備ではなく全ての国が達成できるわけではないと述べました。アンタランニュース .com の報道を引用すると、シティ・ヌルバヤ大臣はインドネシアとノルウェーが森林土地利用またはフォル部門で発生した温室効果ガス排出削減への貢献から第4回資金調達プロセスを開始したと述べました。前回の資金調達は2022年、2023年、そして直近では昨年1月に約1億5600万米ドルまたは約2兆4000億ルピアで実施されました。2018年から2020年の期間における成果ベースの資金調達スキームにより、インドネシアでは二酸化炭素鉱山で5億7700万トンの温室効果ガス排出量の削減が達成されました。シティ・ヌルバヤ大臣はこの実績は並外れた成果であり、ノルウェー政府はインドネシアを招待し、森林土地利用部門における温室効果ガス排出削減を達成するために取られた具体的な装置の例を説明する計画があると述べました。この成果は2030年に発生する温室効果ガス排出量と同等以上の温室効果ガス排出量を吸収する条件を作り出すことを目的としたインドネシアの森林土地利用ネットシンク2030の開始と実施の一部によってももたらされた可能性があります。シティ大臣によると、インドネシアは既存の作業方法とシステム、すなわち森林土地利用ネットシンク2030で十分に成果を上げているということです。大臣によれば、作業を続ける以外に何もないということです。大臣は将来の大臣も常に既存のシステムを継続する必要があることを望んでいます。これに先立ち、インドネシアとノルウェーは2022年の森林土地利用部門における温室効果ガス排出削減を支援する覚書に署名しました。協力の範囲には、森林破壊と森林劣化による排出量の削減、炭素隔離の強化可能の向上、泥炭破壊による排出量の削減、法執行の強化、技術レベルでの知識と情報の交換が含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Suka, tapi lama-lama hatiku nyaman juga. Pagi cantik saat bangun kau menyapa, hingga malam berdua bercanda sampai pejam mata.
sama.
Dia bisa mengerti.
Dia bikin aku
rasa. Harusnya dia juga punya rasa yang sama.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、パーソナインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマレが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー主席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えば、ジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれた玉玉のモチーフは、人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を違う硬い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらに、ジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。 リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラオカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあいに、さあいに、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラオカリムンジャワ、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。Beliau, beliau, 日本語で彼、彼。Petugas, petugas, 日本語で役員、役員。Taman Nasional, Taman Nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、さあ、今、私は、ブラダリプシシル、プラオカリムンジャワ。日本語で、現在、私は、カリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するプシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、プシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。トルンブカラン、日本語でサンゴ礁。トルンブカランでカリムンジャワサンガインダ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa。日本語でカリムンジャワのマングローブ林を探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はリニーが歌うデダプドゥルハカをご紹介します。デダプドゥルハカという歌は、リアウ州マランティ小島県の民話です。この曲は母親に対して反抗的であったデダプという名前の子供の物語を歌っています。傲慢であったために母親を認めた 少なく彼と彼の船は沈没してしまいました。この数年後、デダップが沈んだ場所に橋家に似た島が現れ、人々はそれをデダップ島と呼びました。この物語の舞台となったデダップ島はムンタワイ小島県のムルバウ郡にあります。それでは皆さん、リニーが歌うデダップドゥルハカを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は Voice.of poi.indonesia Twitter は @poi_indonesia メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。